天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語は幌延町にお邪魔しております。今回幌延町の取材は2回目ということなんですが、今日テーマにいたしますのはわらベンチャー土井館クラブです。わらベンチャーという言葉なんですが、どういった意味があるのか、そしてどのような活動を行っているのかなどなど、お話を今日は伺っていきます。お話今日伺いますのはわらベンチャー土井館クラブの会長、遠藤幸春さんです。遠藤さん、今日はよろしくお願いいたします。さて遠藤さん、はい、わらベンチャー土井館クラブということで、はい、わらベンチャーっていう名前なんですけれども、はい、なんだか面白いような名前がついていますが、これはどういった意味なんでしょうか。
まあ、今までもわらベンチャーってどういう意味ですかってよく聞かれるんですけども、うんうん、
はい、
わらべとはわらべ歌のわらべ、子供たちという意味で、はい、わらべ、うん、アドベンチャー、はい、わらべアドベンチャーっていうのが正解、ま
あ、
正
確で。なるほど、ええ、じゃあ子供たちの直訳すると冒険ですね。
はいはいはい、そういうことです。
ということは子供たちの活動を支えているクラブということになるんでしょうかね。
はい、そうです。
このわらベンチャー統一館クラブではどのような活動を行っているんでしょうか。
我々年4回の活動をしてまして、
はい、
春には統一館別地域の自然を調べたり、夏にはカヌーに乗ったり、
はい、
秋には魚釣りをしたり、はい、冬にスノーモービルを乗って遊んでいます。
ということはここは土井館別という幌延町でもそのような地区になりますけれども、ここの子どもたちを対象としたさまざまな活動を行って、
はいはい、
そして年間春夏秋冬ということで、
はい、
この地域にちなんだ、自然を通した遊びなどを、サポートしているということなんですね。
はい、そうですね。
ここは土井館別駅もすぐそばにありましたけれども、はい、ここにいる今子どもたちというのは大体何名ぐらいになるんでしょう。
そうですね、小学生で今15人くらい、
うんうんうんうん、
中学校でまあ同じくらい、1人か2人少ないくらいかなと思ってますけども。
ということは小中学生が対象ですと30人弱と、はい、いうところですかね、
はい、
でこの子どもたちと一緒に、そして遠藤さん会長さんということなんですが、
はい、
町の人たちがいろいろと活動をサポートしている、はい、ということなんですね。はいはい、です、はい、なるほど。まあ、今ねカヌーですとかいろんなお話がありましたけれども、どうでしょう、もともとこのわらベンチャー土井館クラブが始まったきっかけというのは遠藤さんの子供時代の遊びだったりするということなんですけれども、はいはい、どうでしょう、子供の頃遠藤さんこの辺りで遊んだ遊びというのはどういったものがありましたか。
まあ、私子供の時には土井館別じゃなくて名川町というところで小学校6年生、ぐらいまで過ごしましたけども、川に行って魚釣ったり、
うんうん、
山に行ったり、
うん、
その辺の冒険でもってチャンバラごっことかそんなことして遊んでましたよね。
自然を通しての遊びというのは確かに昔は多かった、
はい、
ですかね、
はい、
こうどうしても今の子どもたちの世代になるといろいろと便利になってきましたので、どうしてもねテレビですとか DVD を見たりとか、あとはゲームをしたりとかして、はいはいはい、室内で遊ぶことも簡単にできるようになりましたが、あえてこうして自然の中で飛び出して冒険をしてみようじゃないかということで、そのような大人の方々が思い立って、
はいはい、
そしてこのようなクラブになったと、はい、いうことなんです ね、
はいはい、ですね。
発足したのは何年ぐらい前になるんでしょうか。
わらベンチャー土井館クラブが発足したのは平成8年ですけども、はい、その前に、土井館別水辺ウォッチングクラブという会を作ってまして、
はい、それはどのような、
そこから始まったということですけどね。
じゃあこのクラブの前身となるクラブが水辺ウォッチングクラブ、
はい、
それができたのが、
まあ、平成、まあ、6年。
あ、そうですか。その当時はどのようなことを 川辺ということですので、主に川の周辺でのアドベンチャーだったんですかね。
はじめはここで川の自然観察っていうのを開発建設部の方にやってもらってるんですけども、その人たちが、大人と子供と一緒に川辺で一日遊びませんかという案を持ってきまして、予算も向こうの方で出してくれると、遊ばないかということで作ったことだったんですけども、バブルというやつが弾けまして、せっかく作って、2回ぐらい2年くらい活動してたんで、どうせだったらもう自分たちだけでクラブを作って遊びましょうよ、ということで、子どもたちで名前を募集したり、全部で17年、
なるということなんですけれどもね。じゃあ初めの頃このクラブで参加していた子どもたちはもう立派な大人に成長しているということなんですね。そして遠藤さんはその一番発足された早い時期からもうこの活動には参加されていたんでしょうか。
そうです、一番初めの時から、水辺ウォッチングの時から、一緒に活動してきて今に続いてきていると、
なるほど、年間4回活動ありますけれども、春夏秋冬ということで毎年、いろんな活動を考えるっていうことになると思うんですけれども、これまではどういった活動をされてきたんですか。
春には何をするっていうことは決めてなくて、土地を土管別の地域のこの歴史を調べたり、山菜採りをしてみたり、
いいですね、
山に行って木を眺めたり、バードウォッチングをしたりということで、いろんなことをやって、しています。で、あと夏の方は毎年決まっていて、ホルノベからアウトドアカヌークラブという人たちが来てくれて、
夏はカヌーになってるんですね。
カヌーをするという、ことになっています。
ちょうどここには土肥川別川はい、あるということで、それが手塩川の支流となっているということでしたけれども、じゃあちょうど子どもたちはその土肥川別川のところでカヌーをしているんでしょうか。
カヌーは手塩川の古川で、昔こうぐねぐね曲がっていったところをまっすぐにこう切ったもんですから、
湖のようになってるんですね。
そこでやっています。
いいですね、夏の暑い時期にね、こう水辺で遊ぶっていうのは楽しいですけれどもね。夏はカヌーということでした。続いて秋はどういった。
秋は、魚釣りということで、今年も8月の最後の日曜日に親子で魚を釣りに行って数を競って釣った魚はその場所で料理して食べて、で釣りクラブの人たちがそのを手伝いに来てくれて、鮭鍋を作ってくれて、お昼ご飯を食べて帰ってくると。
贅沢ですね、そうなんですね。じゃあどういった魚釣れたんでしょうか。
そうですね、昔は山辺もいたんですけども、最近山辺少なくなってきましたし、ウグイとかカジカとかが釣れてますね。
すごいですね。子供たちは一番小さい子では何歳ぐらいの子が。
家族で行くもんですから1年生の子もいるし、その弟とか妹とかも来ますんで、
幼稚園生の子も釣りをして、
保育所の人も来てくれてます。
一人一匹一点という形でしょうかね。こう競い合って、魚を取っているということなんですが、どうなんですか、結構釣れるんですか。
今の子はね、正直言ってあんまり釣れないんですよ。
あ、そうなんですか。
でも保育所の子供たちも一緒に行くんで、川辺を歩けるようにザリが多いって、歩きやすい川を選んでやってるんです。
そうですね、釣れるポイントというよりは、安全に活動ができる場所というのを、選ばないといけないところがあると思いますので、冬は
、スノーモービルを、みんなで楽しんでます。
いいですね。これは毎年冬はスノーモービルになっていて、どうなんでしょう、人気が高いんじゃないですか。
活動している中では一番人気が高いですね。
ああ、そうですか、その小学生なんかもスノーモービルの後ろに乗って体験などをしているんでしょうか。
午前中畑の中を回ってるんですけども、昼から4キロか5キロのコースで林道を通って抜けてくるというのがあって、みんなそれを楽しみに、コース的には15分か20分ぐらいのコースですけれども、
でも1日かけて
焼肉をしてお昼ご飯を食べて、それから午後林間コースということで、
いいですね。じゃあもうほとんど1日をかけてやるようなプログラムを。
そうですね、農家の人が結構スノーモービルを持ってるんで、それで子どもたちがスノーモービルに乗りたくて乗るんですけども、結構親に内緒で乗ってる子どもたちが昔いたので、それじゃ危ないから、じゃあ正式にスノーモービルクラブの人たちが乗り方を 教えて乗りましょうということで、
今やってます。いいですね、はい、じゃあ冬はスノーモービルということなんですが、なんだか楽しそうですけれどもね、はい、まあ、これが17年ぐらい続いているということですから、はい、まあ、なかなかね、こう子どもたちというのも少しずつ少なくなっている時代ではあるんですが、今でもこう大切にされているクラブなんでしょうね。この活動自体は、まあ、参加されるのは子どもさんはもちろんなんですけれども、その他にはまあ先ほど親御さんも参加されるということもありましたけれども、どうなんでしょう、その他地域の方々はどのような関わりを持って行っているんでしょうか。
はい、今やってるのわらベンチャートイカンクラブは、学校と PTA と地域で子どもたちを育てようということで、地域の人が町内会含めてみんなで活動しています。
なるほど。あ、じゃあ学校自体が、まあ、主な拠点となっていると言いましょうか、
はいはい、そうですね、
になっているんですね、はい、そして遠藤さん会長さんになっていますけれども、その他にこういろいろと活動を考えたりする際にアドバイスを行う方っていうのもいらっしゃるんですね。
あ、はいはい、そうです。
で、まあ、それぞれスノーモービルの時はスノーモービル協会であったりですとか、はい、その秋の釣りであったら釣りのクラブの方ですとかね、はい、そして夏はカヌーは、
カヌーはホロノベのカヌークラブの人たちがカヌーをわざわざ鳥観別まで持ってきてくれて、子どもたちに指導してくれてます。
子どもたちは基本的に自由参加ということになるかと思うんですけれども、平均して何人ぐらいの子どもたち集まってくるんでしょう。
そうですね、だんだん子どもたちも少なくなってきたんで、うん、まあ、子どもたちが10人から12、3人というところでしょうかね、うん、
それでも半分ぐらいは必ず来てるというんでしょうかね、
はいはい、そうですね、ということ、まあ、半分以上、3分の2は来てくれてます。
こう遠藤さん17年間子どもたちを見ていて、こうした活動をした後での子どもたちの様子の変化っていうのは何か感じ取られる部分はありますか。
あ、やっぱり子どもたちは地域の大人と触れ合うことによって、地域の大人に対しての挨拶とかそういうのは良くなってきてるし、どこにいても声をかけてくれるし、可愛い子どもたちですよ。
これが一番の、まあ、収穫と言いましょうか、ね、いいことかもしれませんね、
は
い、
もう子どもの名前は全て、
あ、そうですね、
全て覚えてますよ。
学校の先生じゃないんですけれども、はい、やっぱりこういった活動があることで、その地域の一体感っていうんでしょうか、はい、なんて言いましょうか、こう子どもを育てるというのが具体的な形で実践されているというふうに感じます、はいはい、親御さんからはどのような意見が出ているんでしょうかね。
そうですね、まあ、年に4回やることによって、うん、子どもたちもまあ活発に動くようになったし、あんまりいつもはゲームで遊んでますけども、
はい、
ゲームをやるよりか外で遊ぶ子が多くなったような気もしてます。
うちにこもりがちになることもね多いと思うんですが、自然の中で遊ぶという楽しさを知った時っていうのは、はい、やっぱり子供にとったら大きな意味を持つわけであって、はい、ね、今度はあそこでザリガニ見つけてみようとか、またそういった風にね、なんかこう
ザリガニね、うん、今年行ってきました。
あ、本当ですか、はい、ほら、これはどう、
今まで、はい、ここに手塩小桜という蝶の花があるんですけども、はい、その奥の方にザリガニがいるということは知ってたんですけども、
はい、
なかなか手塩研究林でいいですよという許可が、許可というか、
はい、
うん、なかったんで、でも今年は手塩研究員の方が一緒に行ってくれまして、
はい、
ザリガニを見てきました、
はい、わー、すごいですね。
何十年ぶりかですね、はい、まあ、30分ぐらいの間で、まあ、10に取ってもいいですよと、30匹ぐらい取ってんじゃないですか、
ね、すごいですね、まあ、子どもたちの反応もきっとすごかったと思うんですが、遠藤さんたちのような、まあ、昔ザリガニを取っていたという世代の方々も大変、はいはい、感動したんじゃないでしょうか。
嬉しかったですね。
ね、
まあ、久しぶりに見たという感じで、
そうですね、
見ました。まあ、帰りはもちろん全部話して帰ってきましたけど、
うん、こうその川で遊んだ思い出というのは大人になってからまた自分の子供にも伝えていきたいなっていうふうにね、子供たちが思うポイントかもしれません、
はい、
さあ17年間続いてきたこのクラブなんですが、遠藤さんがこう今まで見てきた中でこうだんだんと大人になって、もう今ですとそうですね20代後半にもなっている子も中にはいるんじゃないかと思いますが、はいはいはい、そういった方々と話す機会というのは今でもありますか。
あ、はいはい、
うん、
まあこの地域ですから、中学校出ると高校出るとほとんど離れていってしまうんですけども、まあ、お盆なり夏休みに帰ってきたら、
はい、
遠藤さんって声かけてくるのがやっぱり一番嬉しいですね。
そうですよね、はい、まあ、もしかするともうお子さんがいらしたりとかいう方も中には出てくるんじゃないですかね、そろそろ、
はい、
ね、まあ、親になっている
、我々が始めた時に、
うん、
PTA の役員だった人たちが今ほぼ残ってて、昔の PTA の役員ほとんどじいちゃんばあちゃんになって、もう今では孫が 学校に行くようになってますけど。
あ、すごいですね、はい、でもこういった3世代で長い方ですと、はいはい、この町で同じような活動を続けてきたっていうのはすごいですね。なかなか簡単にできることではありませんね、
まあ、自分でもよく続いたなと思ってますわ。
いや、そうですね、はい、どうなんでしょう、まあ、でも17年間、まあ、もしかすると同じような活動が続いてきたりとかしてこうマンネリ化してしまうというような心配もあると思うんですけれども、ここまで長く続けられた秘訣といいましょうか、何かあったんでしょうか。
あ、秘訣というより、まあ、正直言って、マンネリ化してる子どもたち多い
ですけど、続けることに意義があるという何かこうあるんでしょうかね、
は
い、
まあ、うん、我々先ほども話したように、うん、今5、6人で中心的にやってるんですけども、うんうんうん、その人たちが PTA の役員の時から始まってきて、うん、だんだんだんだん広がりすぎて、うん、正直なところ、うん、やめるにやめられない状態なんです
じゃあもう人気が高いということなんですね。
あ、はい、まあ、子どもたちも、まあ、その年に4回の活動を楽しみにしてますし、
ね、あ、そうなんですね、はい、ということはもうやめられないですね。なるほど、
はい、やめられないです今正直言って、ね、
学校とのつながりということで PTA と学校の教職員の先生方も、はいはい、もう毎年これはここの学校だと当たり前というような形で、ね、はい、行っているということですから、
まあ、転勤してくる先生も、うんうん、まあ、インターネットで定款別を調べたら、はい、わらべんちゃんがあったと、
うんうんうんうん、
わらべんちゃってなんだろうと、はい、それを楽しみに来たという先生もいますけどね、うん、
あ、そして今では参加していらっしゃるとか、
はいはいはいはい、一緒にやってくれてます、はい、
先生方からどういったふうにお声かけられますか。
あ、先生方からは今までいろんなところに行っていろんな活動を見てきたけども、まあ、地元の人が中心的になって活動してるっていうのはあんまりないことですねと。
うーん、
まあ、褒められればまたその気になってやると
そうなんですね。いや、よくまあ、形的にはですね、なんとなくですけれども町内会の子ども会に似てるなというふうには思うんですけれども、ですがここまでの活動はなかなか子ども会ではできないと思うんですよね、ま
あ、正直言って、うん、この地区に子ども会ないんです。まあ、子ども会もなんとかしなきゃいけないなという形で今みたいな形になってきてるんで、
うん、
まあ、これはまあ子ども会を含めた、
はい、
学校を含めた大きな行事として、
う
ん、まあ、続けていかなきゃいけないんだろうなとは思ってますけど。
でも本当に大事なことですよね、はい、こうなかなかこうして自分だとここまでダイナミックな活動はできないけれども、こう誰かがこう提供してくれたりとか教えてくれる大人の人たちがいるから子どもたちも安心して、
はいはい、
それをね経験することができるということですから、トイカム別、歴史探検隊というのがあるんでしょうか、
はいはいはい、
これはどういった活動なんでしょうね。
今までに歴史探検隊は3回やってきてるんですけども、うん、この地域に、
うんうん、
今は全部合わせても500人ぐらいの人しかいませんけども、昔は昭和30年頃には、まあ、ここには2000人くらいの人が住んでいて、学校も今トイカム別小中学校1校ですけども、
はい、
この奥に4つ全部で5つの学校がありまして。
そうなんですか、
はい、でこの奥で石炭を掘ってたと。
あ、炭鉱の歴史があったんですね、
はい、そしてその石炭を、はい、簡易軌道というので、
はい、
小さな機関車で、
うん、
まあ、機関車じゃない、あの頃もうディーゼルでしょうけども、
はい、
うん、で市街まで石炭を下げていたというのがありまして、そういう話をいくら子どもたちにしたって子どもたちはそう
です ね、うん、
見たこともないからわからないわという感じなんで、
観光って何って私も実際よくわからなかったりするんですけど、はいはい、うん、
それでじゃあ昔の炭鉱の跡を調べてみようかと、
わあすごい、
うん、昔の学校の跡をみんなで探してみようかということで、トイカム別歴史探検隊というのが、まあ、春の行事として、今やってるわけですけどね。
トイカム別というところは今あったように歴史的には炭鉱の町として栄えたという一面を持ってるんですね、はい、ですね、今ではどうなんでしょうか、農業が多いとかあります、はい、
もうほぼ酪農一本ですね。
あ、ほんと酪農になるんですね、はい、はあ、なるほど、じゃあそういった地域の勉強をしたり、
これ市街にもまだ昔の炭鉱の時のところに勤めた人とかいますんで、
うんうんうん、
まあ、我々が行くということになればぜひ行ってみたいと、
あ、
まあ、1回目に行って調べてあちこち炭鉱の昔住んでた後に昔の共同浴場の跡ですかね、
あ、はい、
の煙突があってそれを発見したとかっていうのを1回目での話をすると、 昔炭鉱にいた人とか炭鉱してる人たちはぜひ行ってみたいと。
そうですね、
今度連れてってくれと。
へ
ということで2回、うん、
懐かしいっていう感じの、
は
い
は
い、
そうですね。
あ、じゃあもう大人の方々も
それはもう本当に、うん、あの子供より大人の方が年寄りの方にものすごい人気があります。
あ、でもこう活動自体確かに魅力的で本当に気になるところはねたくさんあると思うので、はい、そういった意味でいろんな人から支持を置いてるっていうのはなんとなくわかりますね、
はいはい、今ではそうですね、もう問いかん別の人のほとんどが、はい、まあ、ワラベンチャーといえばあじゃあ何か協力しようかという人が、増えてきてくれてるんで大変嬉しいことだと思ってますけどね。
じゃあもう皆さんどちらかというと、はい、この会に対しては積極的にと言いましょうか、はい、関わろうとしてくれて、はい、まあ、いい意味でこの会を捉えてくれてるというところはあるんでしょうね。あ、でもこれがまた地域の一つの一致団結の何かキーワードになるということもあるでしょうから、はいはい、まあ、そういった全体としての子どもたちだけじゃなくてこういった地域全体としての何かねいいことにつながっていくような気もしますね、はいはい、なるほど。さあ、でもこの17年間続けてくるうちで苦労したことっていうのはどういったことがありましたか。
まあ、苦労したといえば、うん、あの先ほど話した歴史探検隊で場所を探しに行った時に、はい、あの2メーター以上の熊笹の中を漕いで探したんですけども、はい、うん、まあ、その時に、まあ、小学1年生の子供も行くということでこのままでは歩けないぞと道をつけようということになって熊笹をブラシカッターで切ったとか1ヶ月ぐらい前から準備に入ってまして、熊笹を買ってくれた、はい、クラブの人たちが一緒に買ったんですけども、はい、まあ、その頃が一番苦労したのかなというふうに、思ってますけどもね。
逆に嬉しかったことっていうのはどういったことありますか。
そうですね、まあ、うん、この活動を続けていて、
はい、
お盆だとかお祭りだとか、うん、あの夏休みとかになると本当に昔ここの学校を卒した子どもたちが大きくなって、
はい、遠
藤さんという時に、声かけてくれたりするのがやっぱりああやっててよかったかなと。
きっとこの遠藤さんと共に育った親御さんになったその子ね、そういった大人になった方たちというのはやっぱり子どもたちにはこう自然に関することを経験させてあげようかなって自然と思うと思うんですよね。こういった活動をきっかけに、うん、同じことをちょっと見せてあげたいとか、
もうそうなってくれると万々歳です。
今の子どもたちに遠藤さんが伝えたいことっていうのはどういったメッセージなんでしょうか。
今の子どもたち、きっともって学校離れていくとこの地区にはいなくなるんだと思うんだけども、その子どもたちがふるさとのことを思ったりした時にあの川に魚釣りに行ったらとかそんな思い出になってくれれば、
うん、
一番いいのかなと思ってます。外でなかなか遊ばないし、まあ、なんとかして子どもたちをあの外に引っ張り出そうかっていうのが、まあ、そもそもの我々の動きの始めだったんですけれども、まあ、子どもたちも結構外で遊んでくれるようになってますしね。とりあえず今俺たちがしなきゃならないのは、まあ、思いっきり子どもたちと遊ぼうかと、今子どもたちと一番遊ぶのが一番の仕事なのかなというふうに思ってます。
最後にお伺いしたいんですけれども、はい、遠藤さんおいくつになるんですか。
はいその話、
はい、
できれば昨日聞いてほしかった
昨日が誕生日、今日が誕生日だった
そうです。
あら、おめでとうございますあれ本当ですか、
はい、
それはおめでとうございますすいません、打ち合わせの段階でも知りませんでしたがそう、昨日でおいくつになられたんですか。
63になりました。
あ、そうなんですか、はい、って言うと、もしかするとお孫さんもいらっしゃったりとか、
はい、
あ、そうなんですね。なんですが、もう笑顔が素敵で、なんか子供たちから好かれそうだなっていうのがもう雰囲気ですぐ分かるんですけれども、
いやいや、ありがとうございます、
うん、なんかでもそれでもなんか子供たちとこう真正面で思いっきり遊んだりっていうのが大好きなんじゃないですか、遠藤さん自体。
そうですね、はい、うん、まあ、子供と遊ぶのは一番好きですわ。
いや、やっぱりそうなんですね、はいはい、そういうのがなんとなくこう人柄からこう伝わってくるのももう分かります。こういったまあ遠藤さんたちのような方たちがたくさん集まっているクラブなんじゃないかなと自然と考えてしまったんですけれども、活動自体は4回ということで、大体何月のっていうふうに決まってるんですか。
あ、5月、
うん、
7月、8月、はい、2月と。
あ、ということは8月で今もう終わったばっかり、
はいはい、
今9月ですのでね、はい、ということで次は2月ということなんですけれども、はい、じゃあまあ大体同じような月で毎年行っている、はい、ということなんですね。じゃあ残すところ今年はあとスノーモービル、
はい、
ね、ということなんですけれども、はい、はい、もうすごいですね。こうして、まあね、毎年毎年この時期にこうして活動されているということでしたね。 さあ遠藤さん、それではですね、最後になりますが、また最後と言ってしまいましたが、最後になりますが、この、ま、ホロノベ町ということで、今回は手塩川物語ということでテーマで、こちらにお邪魔しましたけれども、ホロノベ町はトイカン別という地区になりますが、はい、この地区の、ま、わらベンチャーなどを通して知ったこの辺りの魅力というのがあれば教えていただきたいんですが、
はい、
うん、
まあそうですね、ホロノベ町といえばトナカイ、
そうですね、
はい、あのケシの花のあのブルーポピ ー、
はい、
うん、それとまあ豊一大きいと言われる雪印工場と、
はい、うんうんうん、
まあホロノベといえばそんなところですけども、
はい、
とりあえず周りにあるのは大自然がいっぱいと、
うん、あ、そうですね、は
い、その大自然の中で、うんうん、我々わらベンチャーの活動を続けているわけですけども、
うん、
何か行事があるたびに、昔の PTA の仲間たちが手伝って一緒にやってくれてると、
はい、当時 PTA だったんですよね。
今、はい、今ある基本的なものは、
うん、
の PTA から、
はい、あ、発展してきて、
はいはい、
つながってる、
はい、PTA の役員の流れがそのまま今のつながりになっているという感じですので、
うんうんうん、は
い、その何かあるたびにそのスノーモービルだとか、うん、あの釣りだとか、
はい、
カヌーの人たちが駆けつけてくれて、
うんうんうん、
一緒にやってくれるという、このやっぱり一番いいのはその仲間たちなのかなと思ってますけどね。
羨ましいですね。こう環境的にも恵まれてるんですが、こういった周りの方々の協力というのももう大変協力的で、
はい、
本当に、まあ、ちょっとした同窓会のような感じになるんでしょうかね。そしたらあのお前のところの息子どうだとか、
はい、
うちの娘はまた子供できたよとか、
あ、そう
だ、そういった話にな
る。お前のところの孫どうだっていう話にもなってきますけどね。
そうですね。でもそういった子どもたちがこうやって集まるごとに、地域の方が動くということで、またそういったつながりもさらに強くなったり、
はい、
ね、常にこういったつながりがある状態が続けることができるということで、ね、本当にこう地域全体にもこう魅力を感じることができるようなお話でしたね、はい、今日はね、まあ、まだまだやめること
は
できない、
はい、
ということでしたので、ね、これからも10年20年30年と、
はい、
ね、まだまだ子どもたちが、ね、ここにいる限りこの活動は続くことだと思いますが、まあ、大変なことも多いと思うんですけれどもね、はい、ぜひ子どもたちの素敵な未来のためにこれからも活動頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、ホロノベ町ということで、わらベンチャートイカンクラブについてお話を伺いました。今日お話伺ったのはわらベンチャートイカンクラブ会長さんでございます、遠藤幸春さんでした。遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。